今日はこれだけ青空が綺麗に広がっている中で、たけちゃんがどこかに出かけていって、そこから素敵なレポートをお届けしてくれる予定なんですが、今ちょっと行方不明な状態ですね。もう一回呼んでみるね。たけちゃん。
はい、失礼しました。たまち
ゃん、よかった。
レポート、サトシミツタケシです。よろしくお願いいたします。今日はですね、先週に続きまして、はい、神代寺さんに来ております。
はい、
先週はですね、神代寺の外からレポートしていたんですけれども、今日はですね、中に入ってきておりましてですね。
ということは、
はい、もうですね、4月26日から行われております、岩山大師殿のですね、レポートをしたいと思います。はい、はい、今日はですね、神代寺の僧侶、吉井里宝さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。吉井です。
今日今神代寺の本堂から少し離れまして、西側ですよね。はい、ちょっと階段を降りてきまして、自転車とかをいつも私なんか止めてるところのすぐ近くに来ているんですけど、今日どうしてこちらから、はい、お話を伺うことになったんでしょうか。
実はこの辺りは神社大王堂というお堂がありまして、まあ、その裏手に逆さ川という、まあ、水が湧き出るところがありまして、まあ、実はそこが神代寺発祥と伝説では言われておりますので、まあ、静かですのでこちらを選びました。
すごい、なんか今日も人が多く来ていますけれども、この辺りは本当にちょっと新緑も気分が良くって、はい。さて、まずはですね、まあ、ずっと言っておりますけれども、岩山大師像についてまず教えていただいてよろしいですか。
はい、神代寺の岩山大師像は、鎌倉時代のお像で、まあ、古くから伝わるお像の中でしたら日本最大の、肖像彫刻とも言われております。まあ、その大きさは約2メートルでございまして、東京都指定有形文化財に指定されております。
そもそも岩山大師様はどんな方だったんでしょうか。
岩山大師様はですね、平安時代に実在した僧侶でございまして、まあ、正式名称自衛大師良源様と言います。まあ、通称岩山大師様と言いまして、正月、まあ、元月ですね、正月の3日に亡くなられたことから、岩山大師様と言われております。まあ、生前大変学問に優れて、また不思議な力をお持ちであったことから、まあ、以降約1050年間信仰の対象として崇められております。まあ、皆様には、観音様の化身とも言われております。
はい、まあ、今回このホームページなど拝見すると、その岩山大師様っていうのは、まあ、おみくじの創始者というふうにも書かれているんですけども、こちらの言われたのはどういったところからでしょうか。
まあ、そうですね、岩山大師様が、まあ、ご修行中観音様より、授かった100のお告げをまとめたものがおみくじの始まりと言われております。まあ、以降、時は経ちまして、江戸時代に天海大僧正という、まあ、徳川三代に仕えたお坊様ですね、その方が、民衆に広めたと言われております。まあ、神代寺のおみくじはその江戸時代当初 のおみくじに近い形をとっております。
そうなんですね。江戸時代に近いという形だ。
ですからちょっと難しい文章とか絵がありますけど、あと凶が非常に多いと言われております。まあ、これはいわゆる凶を転じて吉となすという意味がございます。
そうなんです。じゃあ凶を引いた方がなんか先々に関してはちょっといいってことですか。
そうですね、どうしても大吉が出ますと人というのは慢心の心が出ますので、今日出しまして、自分の心を戒めて運気を良くしようという形をとっております。
さてね、この岩山大師像っていうのは、まあ、3年にわたる修理を行ったということなんですけれども、こういうことになった経緯についても伺っていいですか。
まあ、50年に一度の秘仏であるため、我々僧侶も立ち入ることがあまりできない状態でして、まあ、点検が難しく、まあ、痛みが大変激しい状態であったため修理という形になりました。
修理になる前をご覧になったんですか。
そうです、本当にたまにですけど、まあ、図師という岩山大師様がおられる建物が奥にありまして、岩山大師像の、まあ、そこのお掃除ぐらいに 入ったりはしてましたね。まあ、暗いですのであまりはっきりは見ていませんでした。
その大修理を終えた姿をご覧になっていかがでした？
はい、シミや虫食いが多かったんですけど、まあ、そういう跡も消えて全体的に光沢が出て綺麗な状態で戻ってこられました。
まあ、そんな岩山大地蔵様が、1ヶ月を超えるあのご開帳を行うということで、これはあの神大寺としても初めてだということなんですけど、こちらのことについてもちょっとよろしいでしょうか？
はい、できる限り多くの人々に拝んでいただきたいのと、あと文化財というのは公開の義務がございますので、今回は長期間のご開帳となりました。
で、まあ、今年のですね、1月から3月にはこの東京神大寺以外でも外帳を行ったということなんですけど、こちらの反響というのはいかがですか？
はい、神大寺のご開帳の前に奈良県の博物館で修理後の出外帳を行いました。まあ、これは東京、今まで東京でご開帳でしたけど、東京出たのは初めてと言われております。大変多くの方に拝観されて、まあ、全国的にも、この神大寺の岩山大師様が知れ渡りました。
さて、そしてですね、4月26日から、改めてここ神大寺で大開帳を行っていまして、ゴールデンウィークも挟みましたけれども、期間中の様子、吉井さんからご覧になっていかがでしたか？
はい、ゴールデンウィークは大変多くの方にお参りされて、おそらくですけど1日数万人の方が神大寺エリアに来られているかと思います。ご開帳はですね、1日、数千人の方がお参りに来られて、あとは植物公園のバラフェスタも行っておりますので、大変多くの方にお参りされたと思います。
改めてですね、今回の大開帳の見どころについてよろしいでしょうか？
はい、今回の大開帳はですね、全身開帳と言いまして、普段50年に一度のご開帳です。その時にはですね、お大師様の胸から上ぐらいしか見れませんけど、今回は本当に足の先から頭の方まで全身が、お参りできるという形になっております。まあ、これは江戸時代ぶりとも言われておりますので、大変貴重な機会ですので、ぜひお越しください。
この他何か神大寺さん側からお知らせなどありますか？
はい、ご開帳も残り20数日となりましたので、まだ来られてない方はぜひお参りに来られていただければと思っております。一度から来られた方も何度でもお参りできますので、何度もお参りしていただいて、ご縁を結んでいただければと思っております。またこの御開帳期間中にですね、限定の需要物ですね、お守りとかお札、あるいは御朱印がございますので、そちらの方もぜひ授与して、もらいまして、お家の方でお祭りしていただければと思っております。
こちらの方は有志ですか？
あ、そうですね。
なぜ日本一大きな肖像彫刻が作られたのかというのは、はい、5月16日金曜日、
はい、5月16日金曜日の1時半からですね、調布市文化会館田作り楠ホールで、仏教史の、先生方をお呼びしまして、なぜこの日本一の肖像彫刻が作られたのかという疑問を、話し合うという講義がございますので、お時間がある方はぜひお越しください。
こちら入場無料となっていまして、お申し込み方法については、
はい、申し込みの方はですね、調布市郷土博物館の方に、電話もしくは、窓口にて受付をしております。
電話番号はですね、調布市郷土博物館 042-481-7656 番、 042-481-7656 番です。ぜひとも興味のある方、今度のですね、金曜日の午後1時から1時30分からとなっております。ぜひとも足を運んでいただければと思います。宮本さん、
はい、
今ですね、岩山大師像の列はですね、今日この時間帯でだいたい30分ぐらいかけて入れるそうなんですね。ゴールデンウィーク中はですね、これが60分以上並んだということ ということなので、だいぶですね混雑も落ち着いておりまして、そして何といっても本当にこの時期新緑も眩しくて綺麗ですので、ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。というわけで今日はですね、神大寺から岩山大寺大会場についてですね、神大寺僧侶のですね吉井里穂さんにお話がありました。吉田、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。3年ほど前でしたかね、あの胎内仏の鬼大師様はあのね公開されていて、その時に確か東博でもあの岩山大師像座像がね、公開されていたことをちょっと記憶しているんですけれども、やっぱり神大寺で見るのがねこれは格別ですよ。本当にあのありがたいお顔をぜひね皆さんあのご覧になっていただけたらと思います。実物を見るといろんな感情が湧き起こってくるんじゃないかなって思います。